デルタフライファーマ IR セミナー in 富山。この時間は11月21日に富山で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、用法用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより、人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生します。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
デルタフライファーマの社長の江島でございます。最初に財務状況、弊社の管理担当の黒滝の方から説明してもらいまして、その後続きまして私の方から事業の状況についてご説明申し上げますので、本日はよろしくお願いします。
11月の11日に第二四半期の決算発表をさせていただきましたので、それの内容につきまして簡単にご報告させていただければと思います。まず損益計算書の方でございますが、ご承知の通り弊社は研究開発先行型のバイオベンチャーでございまして、売上というものがまだわずかしか立ってございません。これは第二四半期累計の数字でございます。第一四半期のところで1億円の事業収益は上がってたものですが、第二四半期の方は特段事業収益が上がったわけではございません。ただ累計といたしまして中間というふうな括りでいきますと、1億円の事業収益が上がりました。でこれにつきましてはライセンスの契約をさせていただいております日本ケミファ様とのライセンス契約に伴うマイルストーン収入が第一クォーターの方でありましたものですから計上させていただいております。それから、費用の方につきましては事業費用が累計着地が6億5400万円というところでございまして、内訳といたしまして研究開発費の方で4億7700万円を使わせていただくことができましたということでございます。それに伴いまして利益の方は損失計上となっておりまして、5億5400万円が営業損失で、最終損失当期純損失が5億5700万円という着地となっております。こちらの方もですね、予算通り進んでいるというふうにお考えいただければというふうに思います。損益計算書から貸借対照の方の説明をさせていただきます。前期末の数字でございまして、この累計第二四半期のところでは先ほどの純損失がそのまま全体のボリュームを下げているという結果となっております。総資産で17億4100万円ということで、内訳といたしますと前期と比べまして資産としては4億2000万の減少ということで、内訳といたしまして現預金が4億1200万円の減少ということで、これは研究開発費の方で使わさせていただいております。それから負債の方は特段大きな変動はないんですが、純資産の方がそれに伴いまして純損失が同額減っているということになっております。現状で総資産で17億4100万円ということになっております。そうしたらじゃあ今期どうなるんですかというお話が、これは5月の前期の決算発表とあと続きの予想のままでございます。先ほど事業収益は1億と申し上げましたが、これはもう達成しております。それから事業費用につきましてはトータルで14億を計画しておりまして、2クォーターまでで6億5400万円使っておりますので、半分弱ぐらい今いっているという状況でございます。研究開発費の方もだいたい同等の計画通り進んでいるということでございます。それで事業収益の方の正し書きの方、現状ですね、アメリカの方で DFP10917 急性骨髄性白血病の臨床開発をやっているんですが、これは最終の第三相試験を今やっております。それから国内では14323肺がんの臨床今第2相の試験を経過観察中でございます。こういった複数の今抗がん剤を私ども進めておりまして、 当然ながら新しいライセンスアウトをする先というふうなものを今水面下の方で交渉させていただいております。もし固まりましたら当然ながら一時金それからマイルストーンの収入が入ってまいりますので事業収益の変更ということでここは業績修正をさせていただく予定にしております。それから事業費用につきましても当然ながら収益上がりますので費用の方も 減額になってくるといったところで合わせて修正をする状況になりましたら速やかに適時開示をさせていただく用意があります。2クォーターの累計の決算状況につきましては以上でございます。続きまして社長の江島の方から研究開発の状況につきましてなかなかちょっと難しい話もありますので
じゃあ若干丁寧にご説明を頂戴しようかと思います。ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
それでは続きまして江島の方から事業開発の状況についてご説明申し上げます。小さなバイオベンチャーでございますが通常ではですね考えられないぐらいの品目数を10917はじめですね臨床第3層試験とか第2層試験を2つほど第1層試験を1つ非常に経費がかかるって心配じゃないかなというふうなご心配をいただいている方もおられますが全くの新薬と比べてですね、既存の抗がん物質を使ったりしておりますので非常に効率よく進めていけているということでご理解賜りましたらありがたく思います。全体像はこういう状況でございますが個別のご説明をただいまからさせていただきます。がん患者さん、がんがですね、最も他の疾患と比べて死亡者が多いと、最近は3人に1人、ないしは2人の人ががん患者さんじゃないかなというような時代になってきておりますが、そういう中でまだまだがん患者さんの死亡者数は減らない。当然男性と女性では少し違ったような死亡者数の割合になっております。その年度ごとにどういうような格好で死亡者数が減っているかということなんですが残念ながらですねアメリカと比べますとまだまだ日本は十分な治療薬が出ているにもかかわらず十分な治療ができている状況ではないということでさほど改善されておりません。ただ1週間ほど前国立がんセンターの方からがんになったとしても大半の方が5年ないしは10年間生きられるという時代になったという報告が新聞報道されてました。その中でも膵臓がんについてはわずか 6% と非常にお気の毒な経緯をたどられる疾患でございますので私どもはこういうような疾患をターゲットにして開発を進めているところでございます。この私ども開発している品目が、既存のものを活用しているということではございますが基本的には抗がん剤私どもが開発して進めております抗がん剤は世界のグローバル企業と互角に戦える品目でございます。基本的にはがんの場合は手術放射線療法また全身にがんが広がった場合は化学療法ということでこういった組み合わせでもって治療を行っているのが現状でございます。実際にこの急性骨髄白血病の治療薬としてはいくつもの品目がございます。にもかかわらずこういった治療薬で治療が十分でない患者さんがまだ多分におられます。そういった面で10917の開発を進めている次第でございます。また膵臓がんにつきましても結構な品目の新薬が出てきておりますがそれでも膵臓がんの患者さんの10年生存率はわずか 6% ということで膵臓がんについては非常に何とかしなきゃいけないというところは私ども同じ思いでございます。それから先ほど申し上げましたような肺がん非小細胞肺がんというのが肺がんの中でも最も多い肺がんでございますがこれも多分に新薬が出てきております。にもかかわらず肺がんの患者さんは QOL といいますか非常に患者さんの状態のいい状態で長く生きられるような状況にはまだ至ってないのが現状でございます。私どもが最も 早く開発に着手してアメリカ国内で臨床第三相試験を進めている状況の10917でございますが、対象疾患は急性骨髄性白血病と、先ほどご提示申し上げました治療薬では全く効かないないしは再発してしまう患者さんがまだまだ多い患者さんを対象にしておりますので、難治性または再発の急性骨髄白血病の患者さんを対象にしてこの試験を行っております。現在臨床第三相試験中でございます。日本国内におきましてはライセンスアウト先の日本新薬さんが第一相試験に入っております。この試験につきましては、実際にどれぐらいの患者さんが既存の薬剤で効かないないしは再発してくるのかと、 70% というのは他の薬剤で治療しても効かないないしは再発してきた患者さんがこれぐらいおられるということで、実際の急性骨髄白血病の死亡者は日本でだいたい1万人、アメリカで3万人、欧州で3万人、中国で2万人と言われております。まだ現状では10万人ほど患者さんの方が毎年亡くなってしまわれているということで、最近当然人生100年の時代になっておりますが、やはり頭の病気ないしはがんのかかる患者さんがかなり多いということで、この白血病の死亡者の大半が60歳以上の患者さんでございます。
これ社長、再発っていう方がこれ多いじゃないですか、
はい、
多分若いうちっていうのは薬にも耐えられると思うんですけど、
はい、
私も60以上ですけど、だんだん薬に耐えられなくなってきて、
はい、
やっぱ再発すると治りにくいって、こういう理解でよろしいですか。
これはですね、年齢はやはり若い方の方が再発しやすい。
しやすい、はい。
ところが最近は、先ほど申し上げましたように人生長くなっておりますので、そういった面で一旦効くんですけども、半年や1年も経ったうちに再発してしまう患者さんが非常に多いと、それが 55% という数字でございます。
なるほど。
でご質問もすでにいただいてはいるんですが、一時期はですね、1年以上ですね、コロナの影響がものすごく大きくってですね、この大規模の臨床第三相試験も影響を受けました。約1年余り症例数の確保が非常に難しかったという点が1点と、もう一つはですね、中間解析の150例まで到達しているかどうかというご質問をいただいておりますが、実際にまだ150例至っておりません。理由はですね、非常に末期の患者さんは症例登録をするために患者さんを選んでもですね、せっかく選んでもそのわずか1週間や2週間の調整中に治療薬を投薬する前に亡くなってしまわれる方が、だいたい症例登録数の3倍ぐらいの方がそれがおられると、非常に厳しい疾患でございます。そういった面でなんとかこれをクリアするために、当初は20施設弱の病院で臨床試験を行っておりましたが、これではちょっと予定通りの計画が進められないということで倍増しております。今ただいま約40施設の病院で、いずれも著名な病院ばかりでございますが、ここで臨床第三相試験を進めている状況でございます。そうしましたら、その次の17729と、これはまた従来世界でどこの国でもどの製薬会社もチャレンジしてない新しい、全く新しい新薬でございます。がんの周りを掃除しておとなしくして、がんをおとなしくするという変な表現になっておりますが、末期の膵臓がんの患者さんがかなり短い罹患して間もなく亡くなるケースが多ございますが、その理由としてはですね、非常にがんの周りが酸性になっていると。そしたら酸性になっているのであれば、アルカリ化、いわゆる中和アルカリ剤で中和してやれば収まる、ある程度収まるんじゃないかというのが発想でございます。そういう観点をもとに、日本では最も大きな、また力のあるがんセンター、がん研等のですね、先生方が非常に 高い関心を示していただきましたので、こういう施設で臨床第二次総試験を進めているところでございます。何もしっかりした裏付けがなければですね、臨床の先生方も分かりにくいということで、動物でもしっかりその辺の裏付けを取れております。マウスにこの抗がん剤あんまり高く投与しますと死亡してしまいますので、非常に抗がん剤の量を落としてですね、その代わりアルカリ剤を併用させますと効果が動物では出てまいりました。実際にアルカリ剤を投与しますとがんの周りが中和されます。でまたその裏付けとしては患者さんのですね、尿の pH、 おしっこの pH を測定しますとアルカリ化しているということで、がんの周りが中和しているという裏付けが取れております。まあ、実際に抗がん剤だけでは十分効かなかった動物がですね、このアルカリ剤を併用することによって効果が上がると。でアルカリ剤、皆さんも食品レベルで多分実際に使われていると思うんですが、クエン酸の塩でございますので、当然副作用全くございません。そういった面で併用しても特別に有害事象が高まるということはございませんでした。で先日11月の11日付でプレスさせていただいた内容の通りでございますが、高いご関心を臨床の先生方に持っていただいておりますし、まあ、先ほどの非常に厳しい状況の膵臓の患者さんがかなり大勢おられたということで、わずか6ヶ月余りで33例の症例全部の登録が完了しました。ただ登録が完了した後ですね、どの程度延命されるかという判定するまでにおよそ半年ほどかかります。理由はですね、何もアルカリ剤を用いなかったない場合の膵臓がんの患者さんは実際に症例登録にご参加いただいている平均的に3、4ヶ月以上はほとんど生きられないような状況であるということですが、そういった面で半年ほどですね見れば延命効果が見えるんじゃないかというご専臨床の先生方のご説明もございましたので、今しばらくですね、来年の4月か5月ぐらいまでこの結果についてはお待ちいただければと思います。当然この結果でもってですね、次の第三層試験に入るのかどうか、場合によったら差がつけばですね、そのまま PMD に申請するということも場合によったらあり得るんじゃないかと考えているような状況でございます。
社長ですね、はい、この話を初めて私は伺ったのは約2年前ですよ、
はい、
ものすごいスピードでここまで行ったなという思いが強いんですが、やっぱり臨床の先生方も着目したってことですか、
は
い、
そうですね、結局抗がん剤ジェミスタビンとか、まあ、私の前職の会社が開発した S1 も含めてほとんどそれ以外の薬剤ほとんど効果があったという報告がない中で、やはり臨床の先生方もかなり待ち望んでおられた薬剤新薬候補だということで注目をいただいた結果じゃないかと考えております。
そしてもう一つはこれ点滴とかじゃなくて経口ですよね、
はいはい、これは飲み薬ですので、大量に飲んでもほとんど何も副作用は出ませんので安心して患者さんに飲んでいただけるということと、まあ、従来の抗がん剤と併用させれば効果も当然続くだろうという発想のもとにこの試験を進めている次第でございます。で
もう一つ一般論として、はい、例えば今これ対象が膵臓がんということですけども、はい、将来的にこれが効いてくるということが立証されると、はい、他のがんへの応用も当然効くと考えていいですね、
はいはい、これはまだ動物試験も全てのがん種にチャレンジしたわけではございませんが、ほとんどあらゆるがんに適用できる可能性がある品目だと考えております。
ありがとうございます。
でこのいわゆる薬剤については日本ケミさんがもともといわゆる酸性尿の改善剤ということで承認取られている物質でございますので、そういった面で臨床的に安全性も裏付けられていると。ただがんへの適用を チャレンジしているのは私どものだけの今現状でございます。それではその次の DFP14323 につきましても多くの方から多大なご関心を持ってご意見等をいただいているわけでございますが、14323そのものはがんの免疫力を高めてるということで、それ自体でですねそれほど強いがんを小さくするような力はございませんが、既存の薬剤と併用させると高い延命効果が得られるんじゃないかというのが発想でございます。で、先ほど申し上げましたように末期の肺がんの患者さんを対象にして今臨床第2相試験を実施中でございます。ただ症例登録はもうすでに終わっておりましてですね、もう増生悪性期間とかで生存期間とか PFS と申し上げますが、そういった観点での評価をしておりましてですね、フォローアップを始めたからしばらくなりますが、もうしばらくお待ちいただければですね、いわゆる天気分析とか、それからまだ延命されている患者さんがかなり残っておられますので、それの患者さんの状態次第でこれも来春には今後どういう展開ができるのかということについてはご説明申し上げる時期がいずれ来ると思っておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。で、1127につきましてはこれはですね、現在フェーズ1臨床第1相試験が終わりまして第2相試験の準備中ということで、まあ、胃がんとか膵臓がんの患者さんを対象に検討をしているところでございますが、まあ、この品目についてはですね、臨床第2相試験が一向始まらんじゃないかという、まあ、厳しいご指摘もいただいておりますが、先ほど来申し上げております通りですね、10917、14323、1729、これをフォローアップするだけでもですね、かなりの費用と時間がかかります。まあ、そういった面で優先順位からするともう少し時間を頂戴できればと考えております。ただし時間を置けばですね、特許が切れる有効期限が短くなりますので、先般リリースさせていただきました、プレスさせていただきました通り、非常にこの薬剤は水分に不安定な薬剤でございますが、それに対して非常に安定な製剤ができたということで、先般これからですね20年近く有効な製剤特許が仕上がったということでプレスさせていただいたような次第でございます。臨床第1相試験はアメリカの MD アンソンという巨大ながんセンターでおいて、アジャニ先生という素晴らしい臨床の先生のもとに安全性は十分確かめられたということで、まあ、ただしこの薬剤は胃がんとかが多いアジアの国で特に日本とか中国でやってはどうかというようなことをご助言いただいておりますので、現在ライセンスの対象は中国の会社と数社とライセンス交渉中でございます。で、もう一つの14927、これは10917の DDS、いわゆる長期持続点滴型が10917でございますが、やはり膵臓がんとかの患者さんの場合ですと、先ほどの急性骨髄白血病の患者さんと比べますと、やはり膵臓がんの患者さんも生存期間短くございますが、AML の急性骨髄白血病の患者さんと比べますと、まあ、より長い生存期間があると認められているということの中で、この14927につきましては患者さんの利便性、持続点滴を10917の場合は2週間必要でございますが、この場合は毎週ですね、土曜日か日曜日に病院に通っていただいて、わずか20分程度だけ点滴受けていただいたら10917と同等以上の効果が認められた物質でございます。で、その理由はですね、がんにこの10917を集積させてですね、まあ、がんで特異的にこの10917の効果を発現させるという工夫をした製剤でございます。で、実際に動物検をやった結果は非常に効果と安全性のバランスがいいと、既存の薬剤例えばゼミスタビンというものと比べますとはるかに効果と安全性のバランスが良かったということで、今そういった患者さんを対象にしてアメリカで臨床第1相試験を進めております。現在 までに投与量がある程度上がってきておりますが、副作用全く出ておりませんが、効果がすれ出てきておりますので、次の展開を希望を持って、進めたいと考えておりますので、今後の展開について、そういう目で見ていただければ非常にありがたく存じます。で、5番目の10825という、これは極めて特殊な物質でございますが、ただがん、特に卵巣がんとかですね、患者さんの場合、特にご自宅で例えばご主人に奥様がの方からですね、ちょっとお腹が痛いと、お腹がちょっと腫れて困ると、病院に出かけた場合はもうほとんど手遅れです。で、理由はですね、お腹の中に腹水が溜まってしまっていると、そういう状態になりますと非常に厳しい状態になっておりますので、そういった患者さんを助けられないかということで発明した物質でございます。現在まだ臨床試験までには及んでおりませんが、少なくとも動物試験で全身投与した場合、またお腹の中に投与した場合、いずれも効果が認められておりますし、特にお腹の中に投与した場合は完全消失といったようなデータも出ておりますので、期待していただければと考えております。で、先ほど来ご説明申し上げた、ました品目がどういう、現在ですね、どういうようなステージに上がっているのか、どういう見通しが立っているのかと、1120のは非常に大きな市場をが期待できますが、逆に競合品もございますので、非常に大きな試験を臨床第二層試験の段階からしなきゃいけないかということで、まず現状では10917143231729、また14927という開発をまず成功させながら、その状況を見ながらですね、この薬剤についてもチャレンジしてまいりたいと考えております。市場は先ほど申し上げた通りでございますが、現在はですね、やはりまだ黒崎の方からも財務状況をご説明をさせていただきました通りですね、投資を多分にしておりますので、費用と収益の関係がアンバランスになっております。ただ10917179、また14323ともですね、目が見えてきておりますので、いずれ近いうちに費用と収益のバランスはライセンス収入というようなことも含めてですね、こういうような状況が期待できる。ただ承認された暁におきましては、収益型の製薬会社になれるものと確信しております。私のご説明は以上でございます。
ありがとうございました。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証マザーズ上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。江島さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証マザーズ上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。